だから私たちが弱いです、年を取ってます、そうでなければ用いられないのだと神様は言われるんです。形作られる前からあなたを知っておられる、そのお方が呼んでおられる、あなたが必要だと召してくださる。ぜひその神様の御声を聞いていただきたいんです。最後に一人の女性のお話をいたします。オランダ人であるコーリー・テン・ブームという、この方時計屋さんで、まあ、普通の家庭の女性でしたが、時代が普通ではなかったんですね。これは第二次世界大戦が起こりました。ナチスドイツがユダヤ人を迫害したとき、彼女の家は自分たちの家を隠れ家にしてユダヤ人たちを助けます。もちろんそこで一家が、まあ、逮捕されて強制収容所にと、まあ、オランダもドイツの人民によって支配されていくんですね。コーリー・テン・ブームの父と姉はそこで命を落としてしまいます。コーリーだけが奇跡的に助かります。戦争が終わった後、彼女は世界中を回って許しと和解の大切さを語るようになっていきます。ある日集会が終わった後、一人の男性が彼女の前に来ました。それはかつて収容所で監視をしていた元ナチスの兵士で、コーリー・テン・ブームはその兵士を見たことがあるんです。見たというより実際収容されていた監視だったんですね。で、なんか監視の側はさすがに一人一人の顔まで覚えてない。でその兵士が、元兵士があなたの話を聞いて感動しました、どうか私を許してほしい。コーリーはガチガチになるんですね。その収容所での思いが一気に思い出されるわけです。その時あなたは何をしていたんですか、私をどういう目で見ていたんですか。相当痛い相手が目の前にいて許してくださいと言うんです。しかし自分は何を語った、その語った言葉はどこから出たのか。主よ、その時心に響いたものは、私はあなたを許した。その愛をもってこの人も許したいのだという神様の思いです。そして私はそのために神様に呼ばれたんだ。まあ、その人は知りません。コーリー・テン・ブームがあなたを許しますというその言葉がどれほど重たいかはその人は知りません。でも神様はご存知です。震える手でゆっくりと彼女はその兵士の手をしっかり握りしめて、私はあなたを許します、そう語ったんですね。まあ、もちろん2人の関係を皆さん知りませんが、しかし2人の関係の背後にあるユダヤ人をかくまった者と、それを迫害したナチスドイツという関係は知っています。その2人が手を取って和解を告げたのです。ただの言葉だけでない、神の許しというものはそれだけの力があるということが全ての人に伝わったんです。神様、あなたを特別な働きのために呼んでくださいます。 神様あなたを知っておられます。そしてまたそのあなたを通して神様は呼びかけたい方があるんです。どうかそのことを祈り求める、そしてその神様の御声を聞く人になっていただきたいと願います。お祈りをいたします。私はあなたを胎内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを成立し、国々への預言者へ定めている。天の父なる神様、格差が進み、限られたもの、選ばれたものだけが自分の希望する働きへと進むことができるとだんだん信じられていくような、そんな時代へとなっていく、そのような思いをどうしても打ち消すことができません。どうかそうではなく、あなたがどんな時代の中にあっても、いやむしろこのような時代であるからこそ、そしてこのような私であるからこそ、そのことをすでにずっと前からご存知だったあなたが、私の形作る前から知ってくださり、定めておられるご計画があることを信じるものとならせてください。今私はこのようにありますが、主よ、私はあなたの御心の通りでしょうか。お一人お一人神様に求め、神様ご自身の御声を聞き、新たな働きを起こされますよう、それぞれにお声をかけてください。またまだあなたの存在を知らない多くの方々のために、主よ、どうぞあなたがその一人一人を愛し、救い出したいと、共にいたいと願っておられるお方であることを、どうか伝えることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
Amen.